沈黙から賛美へと題しまして、増田こと牧師によります。
主にある皆さん、ご一緒に主の光の中を歩もう。その招きに応えて、皆様が今日こうしてこの場に集われたこと、共に平和の火を、主の火を灯そうとしてこの場へと集われたことを主に賛美し感謝をいたします。御言葉をもって新しい週を始めましょう。皆さんは最近ドキドキワクワクしたことおありになりますか？いやー、もうそんなドキドキワクワクするようなことなんてあんまりないんですよと言っていらっしゃる、そこにいらっしゃるあなた、いえ、年齢に関係なく、またどのような状況であっても私たちはドキドキワクワク、なぜならアドベントを迎えているからです。アドベントというのは到来するという意味です。到来する、それはやってくる、私たちのこの現実の中に主の救いがやってくる、そのことを待ち望むのがアドベントです。ですから私たちのこの現実の生活の中に救いが起こる、新しい出来事が起こる、そういうことを期待して待ち望む、その時を私たちは過ごしています。しかし対抗節といいますと、何かクリスマスを待っている時期という静かなイメージがありますけれども、私たちは実際に神様が私たちの生活の中に何かを成してくださるということを期待しながら生きているでしょうか。そのことをご一緒に問うてみたいのです。ルカによる福音書はイエス・キリストの誕生という福音、良き知らせを語るのに、その序章ともなる物語をまず語っています。イエスの誕生は2章からです。そこでまず歌い始めるのは老人司祭であるザカリアという人です。先ほどご一緒に歌いました賛美歌182番は、このザカリアの賛歌、予言が賛美歌となっているものです。褒め歌、歌え主なる神よ、それがこのルカによる福音書1章に記されているザカリアの賛歌、予言です。ラテン語訳聖書の最初の言葉を取ってベネディクトゥスと呼ばれています。ベネディクトゥスというのは褒めたたえられよ、褒むべきかなという意味です。新共同訳聖書では褒めたたえよとなっています。ベネディクトゥス、幸いなるかな、祝福があるように、そうやってこの祭司ザカリアは歌い始めたんですね。しかしその歌い始める前の10ヶ月間、ザカリアに与えられていたのは沈黙でした。この賛歌を歌ったザカリア、後に洗礼者ヨハネと呼ばれるイエス・キリストに洗礼を授け、イエスの伝道の道備えをしたその洗礼者ヨハネの父となりました。ザカリアとエリサベトは子供がいないまま弱いを重ねていった夫婦でありました。ザカリアはイスラエルの祭司としてちょうど主の聖所に入って子を託す務めにあたっていた、おそらく一生に一回回ってくるかどうかの役割だったようです。そういう時に天使ガブリエルから、後に洗礼者ヨハネと呼ばれるようになるその子供が与えられると伝えられました。長い間望んでいた子供が与えられる。しかしそれは人間としてはもう可能性が失われていると自分たちは考えていた、そういう時に神様が起こされた出来事だったのです。もう期待していない、そのことについて私たちはもう結論が出ています、諦めています、断念しています、そういう 自分たちの限界が見えているところから神様は新しい技を始めようとされている、そのことがザカリアに伝えられたのです。聖書はそのように私たちに伝えてきました。旧約聖書のアブラハムとサラも長い間祈った末に、もう祈ることを忘れた頃に一人子イサクが与えられました。約束の子として与えられた。それはもちろん新しい命が与えられる、子供が与えられるということですけれども、同時に聖書の中では私たちの限界ということを突き破って神様は新しいことを起こしてくださるのだ、私たちが絶望八方塞がりと思っているところから実は神の新しい技が始まる、そのことを伝えるときに聖書の中ではそうした長い間もう自分たちの未来はないと思っていたところで神様の技が始まるということを伝える。アブラハムとサラの夫婦がそうでありました。そして今ここではこのザカリアとエリサベトという弱いを重ねた夫婦のところにも、もう自分たちの人生はこれで先が見えている、そう思っているとき、ワクワクもドキドキもない、そう思っているときに、あなた方の人生に、いえあなた方はこれから新しい務めが始まっていくのだと、そう伝えられたのです。しかしどうでしょうか、皆様期待していますか。いえ、もう私たちこの先の何年かもう予定があるんです。もう決まっています。今ここから新しいことが始まると言われても、いやちょっと困るの、そう思われるかもしれません。私たちの信仰生活もそれと似た面があるのではないでしょうか。そこに神様が介入していられる、介入してこられるということに期待しているだろうか。自分の人生あるいは毎日の生活の中で神様が直接語りかけてこられる、それは自分の予定を乱されるということでもある、覆されるということでもある。教会の営みというのもそこに神様が介入してこられるということを考慮に入れないで、私たちの計画、私たちの行いというふうに考えてしまうことがあるかもしれません。そうしたところ、私たちの計画ということが遮られたところに神様が入ってこられる、神様の出来事が起こってくる。ザカリアの身に起こったことでした。ザカリアは天使から伝えられたことをすぐ受け止めることができませんでした。反論する形で、自分は年を取っています、妻も年を取っています、私たちもよく言いますね、もう年ですから、はい。そして何かでは印として与えられるものはあるでしょうかと言ったのですけれども、そこで印として与えられたのが口が聞けなくなるということだったのです。沈黙です。マックス・ピカードという方は沈黙の世界という本の中でこう言っておられます。祈りの中で人間は二つの領域、信仰と沈黙によって支えられる。祈りの中で人間は信仰と沈黙の中で支えられる。ここで私たちは神様が与えられた沈黙ということに目を留めていきたいのです。私たちは沈黙を強いられることがあります。沈黙して待つことを強いられることがあります。なぜ沈黙の世界に閉じ込められなければならなかったのでしょうか。それは沈黙が神様に向き合う最も真剣な姿勢を意味しているからです。私たちはひっきりなしに言葉の中で生きています。いえ私は一人暮らしで一日誰とも話さず過ごすこともあるのですよとおっしゃる方もあるかもしれません。そうですね。でもテレビの中から言葉は流れ出て、 スマートフォンやいろいろな機器の中から私たちには情報が行き交っていきます。その中で沈黙ということが持つ意味があります。詩編の詩人はたびたびそういう意味で沈黙ということを語ってきました。詩編62編2節には、私の魂は沈黙してただ神に向かう、神は私の救いと、そう詩編の詩人が語っています。ザカリアが口を聞けなくされたのは、沈黙の中でひたすら神の知らせを受け止めるため、その準備だったのではないでしょうか。沈黙のうちにひたすら神様の御言葉に耳を傾ける、そして神様のなさる人間の思いをはるかに超える技を見つめて、それを受け入れていく、そういう時間がザカリアには必要だった。そしてその沈黙が解けたときに最初に言った言葉が、褒めたたえよベネディクトゥスという言葉でした。褒めたたえるというのは大きくするということです。何が大きくなるのか、神様が大きくなる。私は小さくなって神様が大きくなる。ここから私の計画ではなく神様の計画が行われていくのだ、だから私は褒めたたえるベネディクトゥス、ザカリアはそう歌い始めたんです。ザカリアはそれまで語っていたのとは違う新しい言葉を語るようになりました。それは神様を賛美する言葉です。以前のザカリアは天使の言葉を自分の常識によって判断していました。そんなことがどうして起こるのか、そんなことがどうしてわかるのか、自分にはわからないと言っていたのです。しかし今や彼は神様の御言葉を信じて受け入れ、恵みの御業に自分自身が参与していく、そこに自分も加わっていく、そういう一人とされているということを信仰を持って受け止めていくことができた。それまでにこの10ヶ月間の沈黙、待つという季節が与えられたのです。私たちは今待つということができない、そういう社会に生きています。今私たちにとって一番苦手なことは待つということですね。私の青春時代には青春時代があったんです。その時には今のようなスマートフォンというのはありませんでしたから、電話をかける、相手が出てくるまで待つ、いないと例えば友達やあるいは、友人の中でも異性の友人やいろいろな友人に対して言うと、誰々さんお電話ですよっていうので待つ。ある時には手紙を書きます。手紙を書いてその返事が返ってくることを待つ。今はメールや LINE ですぐ送ってすぐ返ってくる、即レスっていうんだそうですけれども、すぐに返事がないと何か無視されてるんじゃないかと思われるといけないから、待つことができない、そういう世界に私たちは生きています。その中でアドベントは沈黙して待つ、神様が私に行ってくださること、語ってくださることを沈黙して待とう。そしてザカリアはそれに従い神様を賛美する新しい言葉を語るものへと変えられていった。そういうことがここにおられる皆様一人一人にも起こってきたんですね。信仰を抱いて、そして沈黙の中で待ってきた、それを経た一人一人は沈黙の中から今度は賛美する一人へと変えられていきました。新しい言葉を語るものとされている、私の計画、私の経験、でも神様が私を通して 働いてくださっているということを語る言葉です。神様はこの私を通して何かをなそうとしてくださっている、その御業が私を通して現れている、褒むべきかな、この私の人生が用いられる、そうやって語ることができる、その一人一人が今ここに集められています。私の計画、私の経験、それが変えられていく恵みの時、いえそれは試練の時であるかもしれません。でもその試練の時を通して神様は何かをなそうとしてくださっているのかもしれない、このところから何かが起こっていくのかもしれない。沈黙は一つには聞くためですけれども、もう一つには新しく語り始めるために与えられるものでもあります。ザカリアはこのところで賛美の声を上げ始めました。そしてそこで語ったことが聖書の中に記されています。主の民に罪の許しによる救いを知らせる、そういう人が与えられる。ザカリアにここで約束の印として与えられた洗礼者ヨハネは、主の民に罪の許しによる救いを知らせるものとなる、そのことが伝えられています。洗礼者ヨハネが与えられた使命は、神に従うという冒険へと人を招きました。父ザカリアは神殿に仕える祭司だったんです。ですからそのままならおそらく洗礼者ヨハネも祭司となるというべきだったのかもしれません。しかしここで大きな転換が起こるんですね。それまで罪の許しというのは神殿で犠牲が捧げられて神様から与えられるものでした。でも洗礼者ヨハネは神殿を離れて荒れ野へと出ていきました。そして荒れ野で罪の許し、神様の方へ方向転換をする、主の導きの中へ自分自身が生かされていくことへ、あなたは向き直りなさい、もう一度大きく自分自身の人生というものを顧みてごらんなさい、語り始めたのです。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。これはイエス・キリストの誕生がここで予告されています。私たち一人一人も死の影、暗闇の中に座するものであったかもしれません。私たちの社会の中にもそうした闇が広がっています。人を信じることができない、あるいは自分というものを閉じてしまって、人との関わりの中に自らの心を開いていくことができない、私たちの社会の中には高い孤独の壁の中で一人一人が不安を抱えながらその壁の中で座しているような社会であるということができるかもしれません。しかしそのような闇の中に光の主が来られる、それを道備えして指し示すのがこのヨハネの役割でありました。洗礼者ヨハネの働きについて述べた後、そのヨハネが指し示した方へとこのザカリアの歌は進んでいくのです。今年度私たちの教会ではクリスマスのテーマを定めました。今こそ地に平和という、そのテーマに沿って私たちはこのアドベントの時期ご一緒に歩みを進めたいと願っています。2025年11月下旬現在、ガザ地区では公式な停戦合意の後も戦闘がまだ継続的に続いています。人道的な危機は非常に深刻な状況だと言われています。人道危機の状況は赤十字国際委員会の人がこの世の地獄よりひどいという状況の中にあると伝えられています。 人口の9割にあたる190万人が家を追われ、避難生活を余儀なくされています。テント生活での医療品が不足し、支援物資の配給をめぐる混乱も発生しています。ウクライナとロシアの和平案をめぐって、まだ状況が見通せない中に私たちの社会はあります。暗闇とまた死の影が覆っている世界の中にあって、2025年のクリスマスを迎えようとしている。私たちは沈黙を余儀なくされていく時があります。語ることができない。語る言葉が出ない。なぜこのようなことが起こってくるのか。しかし、そのような死の闇、暗闇というところに、まさにその一番低いところに、イエス・キリストが下ってきてくださる。到来するというのは高いところに登るのではないんですね。私たちは救いというのはポイントを加算するように何かこう高いところに登っていくということを考えるかもしれません。しかしクリスマスというのは救い主が私たちのところに下ってきてくださった、最も低いところに争いがあり、対立があり、闇があり、そして私たちの死の影がある。そういうところに救い主が下ってきてくださった。その私の最も深い闇のところにイエス・キリストの光を迎える。そして私たちは方向転換をしていきます。イエス・キリストの方へ向き直っていこう。沈黙から賛美へ。導かれていく民でありたいと願います。私たちの教会も神に従うという冒険をしている人たちで満ちています。さまざまなところで活躍してこられた方々が今この教会の中で一つ一つの技を行うために心を尽くしておられるでしょう。もう介護もいろいろなこともやったからテレビの前で私ももう番をしていればいいのよという方が人権団体のためにバザーを行おう、そうやっていろいろなところで時間を割き労力を割いていらっしゃる方もおられるかもしれません。ベッドの上で手を合わせて今このひととき祈りのために労しておられる方もいらっしゃるでしょう。そうやって私たちは神に従うという冒険へと招かれてこのところにやってきました。方向転換をするためです。私の計画、私の予定ではなく、私の人生を通して神様が働いてくださっている、そのことを私たちは賛美したい。そうやってこの今闇の中にある社会の中にあって平和を共に歌っていこう。賛美の声を共に上げていこう。2025年のクリスマス、今こそ地に平和、その賛美をご一緒に積み重ねていきたいと思います。沈黙から賛美へ、神に従うことへの冒険へと、ワクワクドキドキしながらご一緒に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが私たち一人一人を与えられた場から呼びかけてくださり、このところへと召してくださいましたことを感謝をいたします。私たちはそれぞれに与えられている場があります。このところから使わされて、どうぞそれぞれの場にあってあなたの皆を賛美し、また平和をつくる一人として導かれていきますように。今孤独の中にある一人のために、支える人とあなたが隣人となってください。今ベッドの上で病が癒されるために戦っている一人のために、あなたがその枕辺にいてください。今仕事をするために従事している一人のために、あなたが必要な糧と力を与えてください。今不安の中で暗闇の中にある一人のために、光を灯すため私たちを使わせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。